ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。3月24日菅官房長官拉致問題担当大臣は、沖縄県那覇市で開催された国民の集い in 沖縄に出席し、次のように述べました。
ただいまご紹介に預かりました拉致問題担当大臣を務めております内閣官房長官の菅義偉であります。開催にあたり一言ご挨拶を申し述べさせていただきます。冒頭、この集いにご尽力をいただきましたご関係者の皆様方、またこの後にご登壇をいただきますご家族および関係者の皆様に厚く御礼を申し上げる次第でございます。そしてここ沖縄で初めての開催となる国民の集い、その集いにご来場いただいております皆様には、日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちをいただき、さまざまな形でご理解をいただき、またご支援を賜っておりますことに心から感謝と御礼を申し上げる次第でございます。私自身、拉致問題担当大臣に就任をして以降は、特に拉致被害者のご家族の皆様にお目にかかり、痛切な思いを直接お伺いをする機会が増えております。昨年11月には新潟で横田めぐみさんが北朝鮮によって拉致された現場を視察をしてまいりました。拉致された方々、そしてそのご家族の長年にわたる苦しみと悲しみに思いをいたすときに、胸が張り裂けるような思いで皆様方になかなか開通できないことを大変申し訳なく思う次第であります。こうした中で、先般ベトナムでの第2回米朝首脳会談では、トランプ大統領から金正恩委員長に対し1対1での会談、そしてその後に少人数有志協会の双方の場において拉致問題を提供し、両首脳間で真剣な議論が行われました。トランプ大統領がこの拉致問題を大変重視し、米朝首脳会談において金委員長に対して直接提供していただいたことを政府としては評価をいたします。トランプ大統領は以前、拉致被害者のご家族と面会をした際にも、ご家族の訴えに熱心に耳を傾けてくれました。引き続き米国をはじめとする国際社会と緊密に連携をし、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく全力で取り組んでまいる決意であります。同時に、日本自身の主体的な取り組みもしっかりと進めております。総理も次は自分が金委員長と向き合う決意である、再三述べております。北朝鮮には豊富な資源と勤勉な労働力があります。北朝鮮がそれらを効果的に活用し、正しい道を歩むのであれば、明るい 未来を描くことができると思います。政府としては総合不信の殻を破り、核とミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題解決をし、不幸な核を清算をし、北朝鮮との国交正常化を目指す決意に変わりはありません。まさに正念場であると考えております。本日の集いを通じて、全国各地の国民の皆様の声が一層大きくなるということは、拉致問題の解決に向けての力強い後押しとなります。引き続き認定のみにかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、総理を中心に政府としてありとあらゆるチャンスを逃すことなく、全力でそして果敢に行動してまいりますことを皆さんに表明をさせていただきたいと思います。今後もご理解とご協力を賜りますことを心からお願いをいたしまして、私の挨拶をさせていただきます。どうぞ皆さん、くれぐれもよろしくご支援のほどお願いを申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月25日から3月30日にかけて、再びワシントンに参りました。アメリカの専門家と意見交換をしてまいりましたが、今回は特にトランプ政権の北朝鮮に対する姿勢、あるいは政策というものが、総じて非常に厳しいと、強硬であるということを確認をするということになりました。あるアメリカの専門家は、トランプ政権マイナストランプ大統領という、そういう言葉を使って、現在の政策について、いろいろと説明をしましたが、すなわちトランプ大統領だけは例外であると、トランプ大統領だけは北朝鮮に対して、融和的な姿勢を示すことがあるけれども、トランプ大統領以外の政権の人たちの北朝鮮に対する姿勢というのは、非常に原則的で、強硬なんだということでありまして、確かに、トランプ政権で強硬と言いますと、国家安全保障担当のボルトン補佐官がすぐ名前が挙がりますが、しかしそのボルトン氏だけではなくて、国家安全保障会議 NSC も、あるいは国防総省も国務省も、その担当者たちはやはり非常に原則的であり、非常に強硬であると言っていいのであろうと思います。それを再確認してきたということでありますが、今のアメリカ政権の要求というのは、非常にはっきりしてました。まず北朝鮮はその非核化、完全な非核化の定義をきちっとしなければいけない。すなわちそれは核弾頭から始まってですね、核物質に至るまで、それを全て廃棄するということですが、それをこれまでどのくらい作ってきたのか、そして現在どれだけ保有しているのかということをまず明らかにし、その上で持っているものを全て放棄するという、そういう姿勢を取らなきゃいけないし、そこに加えて弾道ミサイルも生物兵器も化学兵器もやはり放棄すべきだと こういうのが今のアメリカの立場でありますから、まあ、したがってトランプ政権の考えます北朝鮮の完全な非核化というものは、まあ、いわば大量破壊兵器 WMD プログラムの完全なる解体と、まあ、いうことをまあ意味していると言っていいかと思います。北朝鮮がその完全な非核化というもので何をするのかという定義をすればですね、今度はそこにそれを実現させるためのロードマップ、まあ、理定表というものを、まあ、作ることになる、まあ、当然これを作らなければいけないということでありますし、まあ、そうなりますと現在トランプ政権はステップバイステップアプローチといいますか、段階的に進めていくアプローチには反対だとは言っておりますが、まあ、それは最終的な目標を明確にしていない、何を最終的にする、何が完全な非核化を明らかにしないままで段階的にステップバイステップで進むということは、これはダメだという、まあ、そういう意味でありまして、まあ、ロードマップをきちっと作って目標を明確にして、まあ、そこに合わせて進んでいく、まあ、それが段階的になるのはもちろん問題ないと、構わないというのが、まあ、現在のトランプ政権の基本的立場であると言っていいかと思います。2月末に行われたハノイでの首脳会談で、一つの特徴ということになりますと、トランプ大統領がやはり部下の人たちの見解というものに、まあ、きちっと耳を傾けたと、まあ、ハノイサミットで、小さな合意しかできないのであればですね、まあ、あえてそれを行わずに、合意を作らないで帰るという、まあ、そういう選択をしたわけですが、まあ、そこで、トランプ大統領は、まあ、部下の見解を受け入れたということになろうかと思いますが、まあ、これもトランプ大統領が、融和的だけではないということをよく示したということになりますし、まあ、今後簡単な非核化の定義を含めてですね、北朝鮮が大きな譲歩をする必要というものが改めて確認されたと言っていいかと思います。まあ、その北朝鮮が完全な非核化の定義をしてロードマップを作るという機会が次の、まあ、第3回目の米朝首脳会談ということになるでしょうが、まあ、それはやはり9月前、この夏までに実現する必要がおそらくあると。9月以降、アメリカ大統領選挙本格的に始まりますので、トランプ大統領は極めて忙しくなる。金正恩委員長との首脳会談を持つことも難しくなるかもしれないということでありますので、今後数ヶ月の間に北朝鮮はきちっと大きな譲歩をして、まあ、そして、完全な非核化というものに向けてトランプ大統領との第3回目の首脳会談を考えると、まあ、そういう方向に進むべきであるということが極めて今明確になっていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ダウンタウンブギウギバンドで港の陽子横浜横須賀をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年12月21日に兵庫県神戸市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇「恵みへの誓い奪還」での講演挨拶をお届けします。今回は井戸俊三兵庫県知事の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。拉致問題の解決はもう国民的課題を通り越している重大な我々にとって解決を迫るだけではなくて絶対に解決しなくてはならない大きな大きな責務があるのではないか、このように思っています。皆さんちょっと私の上着をちょっとご覧ください。このブルーリボンはですね、もう17年前になるかもしれませんが、有本恵子さんのご両親が初めて知事室を訪ねていただいたときに、有本恵子さんのお母さんから、つけていただいたブルーリボン、これが何代目になるか勘定はできてませんけれども、私はブルーバッジではなくてブルーリボンをそのような経過からつけさせていただいているんです。兵庫県では有本恵子さん、田中実さん、公式に認められている拉致被害者が2人おります。また関係者を入れるともっと多くの方がいらっしゃいます。これらの方々の帰還を、帰国を絶対実現しなくてはなりません。米朝関係が特に今年は米朝首脳会談が実現しました。そのこともあって好転するんじゃないか、なんか解決の糸口が始まるのではないかと期待してたんでありますが、全く兆しも見えていません。そのような意味で、私たちの熱意をしっかり示し続けるとともに、国際社会の中で北朝鮮が生きていこうとするならば、このような人権問題、国と国との関係を超えた人間としての関係づくりから始めてもらわなければならないのではないでしょうか。私はそのような意味で、有本恵子さんのご両親はもうすでに90を超え、あるいは90近くになられています。横田めぐみさんのご両親も大変高齢になられたと聞いています。私、横田めぐみさんのご両親にも何度かお目にかかりました。ある時などは姫路駅でバタッとお会いして、今日はどうなさったんですか、いや姫路で大会があって出席しましたというようなことも経験をしてきております。街頭に出て署名活動もお手伝いをさせていただいたこともあります。それらの気持ちを 県民の気持ちを、願いをぜひ皆さんともに実現をさせていただきたいし、させていこうではありませんか。今私ブルーリボンを皆さんに見ていただきましたが、兵庫県の県の職員ある方からブルーバッジを全職員ということで寄付をいただきまして、基本的にブルーバッジをお胸に、かざして質問をしております。日本海を抱えている兵庫でありますので、まさにそのような思いを海を越えて届けと言っているつもりです。どうぞ皆さんとともに横田めぐみさんや恵子さんや有本恵子さんや被害者の皆さんが一日も早く日本に帰ってこられることを実現していこうではありませんか。小さな私たちの一人一人の力かもしれませんけども、それを結集することによって国を動かし、世界を動かしていこうではありませんか。そのような意味でこの度の横田めぐみさんを主人公とする劇が皆さんの心をきっと感動でさらなる勇気を与えてくれるのではないか、そのことを期待しております。最後にもう一度横田めぐみさんや有本恵子さん、一日も早く帰ってきて、大きな声で呼びかけ、そしてそのことが実現することを期待して私のご挨拶にさせていただきます。しっかり心合わせてまいりましょう。
今週は昨年12月21日に兵庫県神戸市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での井戸俊蔵兵庫県知事の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。